四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。四国の FM4 局が共同制作するブリランテ四国の輝く人たち。この番組は四国で活躍する元気な人たちをご紹介します。今日は FM 香川から塩内町の地域おこし協力隊一般社団法人トピカー代表理事の村山淳さんをお迎えします。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。こんにちは。
こんにちは。
村山さんは高松市塩内町の地域おこし協力隊として2017年に着任されました、スコットランドのグラスゴー大学でゲール語を学ぶなどして言語学を勉強なさっていたということなんですが、どうして塩内町を選んだのか、まずそのお話から聞かせてください。
私は言語学以外にも哲学とか歴史学とかそういうものを学んでいたんですけども、島の王弓と書いて多島海、アーキペラゴっていうものをテーマに学んでいたんですね。で、引っ越す時に石島のあるところに行きたいなというふうに思っていて、でただ生まれが山なので山も欲しいなと、でその距離が適度に近い場所がないかなというふうにいろいろ瀬戸内海近辺とかを探していた時に、ちょうど塩内町でそういう募集があって、一回来てみたら本当にふるさとに似ていてとてもいいところだったので、土地の感覚だけで塩内町を選んだという形ですね。
その気になるふるさとを教えていただいていいですか。
はい、福島県のいわき市の三輪町という谷合いの川沿いにずっと道と家が並んでいるような、そういうような塩内町に近いような感じの場所です、
この言語学を学んだ観点から塩内町の人たちっていうのはどんな風に映ったんでしょうか、村山さんの目には。
言語学だけではなくていろいろその歴史学とかも通してのような形にはなるんですけども、普通の田舎だとやっぱりずっと衰退してきたような中で、塩内町ってやっぱずっと上がってきたところからいきなり起こったみたいなところがあるんですね。その気持ちの機微というか、そういうものっていうのは私にとってとても難しいと同時に面白い場所だなという感覚がありましたね。
その栄えた時代の一つの言葉としてガソリンカーっていうのが昔走っていたんですよね、でその、ガソリンカーの復元プロジェクトという展示が昨年香川高専の生徒の皆さんと一緒に展示をされたということですね、
塩の江温泉鉄道っていうのが正式名称なんですけども、今の、高松の仏性山町っていう町から塩の江町の道の駅ぐらいまで 16.7 キロだったと思うんですけどを、つないでいた観光鉄道で、でその、ガソリンで走っていた鉄道なのでガソリンカーというふうに当時から言われていて、戦前戦中にいろいろガソリンの不足とかそういう不要不急路線の廃止とかで短い期間だけ走っていた伝説のというか珍しい電車で、まず車体が全長8メーターなんですけども、今の電車って多分20メーターぐらいあるのでとてもちっちゃいんです、
コンパクトですね、
コンパクトで、で枕木を通るときにガッタタンガッタタンって独特な音がしていたそうなんですね。それで皆さん塩の人たちはその音で覚えていたりするらしいんですが、でその終着駅に花屋旅館っていう大きな白黒でしか写真が残ってないんですけども、多分その千と千尋の神隠しの湯屋みたいな感じの結構そうそうたるものが立っていたそうです、でそこは当時少女歌劇団って宝塚に触発されて、ミュージカルみたいなものですかねをやっていたりとか、あと今道の駅の下江東川遊べるようになってますけど、昔はもっと水量があったそうで、そこで鵜飼を行っていたりとか、
なんかめちゃめちゃ華やかな温泉街です ね、今のを聞くと、
実際に乗った方にインタビューなどもしたんですけども、あんまり乗車率はよろしくなかったそうで、儲からん儲からんって言いながら走り寄るみたいな風に子どもたちがバカにしていたなんて話もありました
でもみんなにやっぱり愛される、愛嬌のあるそういった鉄道だったんですね、
そうですね、アメリカのトラックのエンジンをそのまま鉄道にやっていたので馬力不足で時々本当にトンネルで乗車してる人に降りてもらって押してもらったりなんて話もあったそうですけどもそういうボロッチー感じそれも含めて愛されていたのかなというふうに思います。
地域おこし協力隊がもう間もなく終えられて、その次があるということですね、
一応その7月で満了するのに合わせて塩内町での地域おこしっていうのを3年で、できなかったことの方が当然やっぱり多いので、引き続きいろんなことをやっていきたいなっていう意味で一般社団法人でトピカという名前の法人を設立して、引き続き 何年もかけて町おこしをやっていきたいなというふうに思っています。
具体的にはどんなことを、
まあ、町おこしってこうお金になる部分とならない部分があって、ある程度やっぱり自分たちで稼ぎながらやっていくっていう意味で、営利事業と非営利事業をこういろんなグラデーションで、本当に今までやってたその調査みたいな地味であんまりこう目立たないけれども大事な作業も続けていきますし、同時にこう例えばあの苗場ダムっていうダム湖が塩野町にあるんですけども、そのダム湖を使ったまあカヤックなどを浮かべてレクリエーションをするような、そういう人を呼ぶレジャー的な部分とかっていうのもこれからはやっていきたいなというふうに思っています。塩野町って人口流出がとても激しい町なんですね。私が来た時人口2800人っていうふうに言ってたんですけど、今もう2400人台、3年ちょっとでそれくらい減っていて、本当に厳しい町なんです。なのでこの一般社団法人トピカが目標にしているのは、コミュニティはダウンサイジングしていくと。これはもう仕方のない規定路線なんだけれども、いかにそれをその町民の人たちがその悲しみではなくてその幸福を持ってダウンサイジングできるかっていうことを町民と一緒に考えていくっていうようなことをテーマにしているので、なのであの単純にこう人を呼んで賑やかすっていうだけじゃなくて、その人を呼ぶことによって町民自身の塩野町に対する評価を高めていくような、そういうような企画っていうのをできるだけいっぱい打っていって、あの住民が5年10年先にこう塩野町っていうのを今よりももっと、まあ、愛するようになってくれたらいいなって、そういうようなことを考えて町づくりをしていきたいと思ってます。
それでは村山さんの今までの活動を通して得たものをキーワードとして一言にすると何になりますか？
人間性っていう言葉かなというふうに思っていて、あの、まあ、私大学院とずっと人文学、哲学、歴史学とかそういういろんな、要は人に関わる学問をずっとやってきたわけなんですけど、その中でこういろんなものを学んで、いろんな社会とか歴史っていうのはやっぱ分かった気になってしまう瞬間っていうのはあって、ただそれを学んだ上でこう塩野町っていう場所に来て、自分が本来見なくちゃいけなかったその歴史とか言語とかを学ぶ上で見なくちゃいけなかった人間っていうものが、まあ、一般的な人として認識するのじゃなくて、目の前にいる一人の人間として見つめることができるようになったっていうことですね。そういう意味で今回この3年間を通して人間性っていうものをまあ改めてまあ取り戻したというか見つけ直したとか、そういうような感覚がまあちょっと大げさですけどあるかなというふうに思ってます。
今日のゲストは一般社団法人トピカ代表理事の村山淳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM 香川の大津奈美子でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。